今週はもう一度人の働きに戻って読んでいきたいと思います。これまで2つのステージを見てきました。人の働きを4つのステージに分けて今ご一緒に読んでいますが、第一ステージはエルサレムを中心として活動した1章から7章です。そして先々週ですね、までご一緒に読んでいたのが第二ステージで、エルサレムに起こった迫害によって散らされていった教会クリスチャンたちが、その先々で福音を述べ伝え、それがユダヤ、サマリアの全土まで広がる。そして最後は、異邦人であった百人隊長、コルネリウスに対してペテロが福音を語り、彼と彼の家族がキリストを信じ、バプテスマを受け、聖霊が下るという出来事がありました。それが8章から12章までの第二ステージでした。前もお伝えしましたけども、今 YouTube にバイブルプロジェクトという、動画が上がっていまして、その人の働きと検索しますと、1章から7章、8章から12章とこのステージごとに解説している動画も上がってます。また使徒の働きの前半と後半に分けて、その全体的な流れを説明する動画も非常に分かりやすい、動画ですので、ぜひ、バイブルプロジェクト使徒の働きと検索して、この動画を見ながらこのメッセージシリーズを聞いていただくと、また理解が深まるのではないかなと思ってますので、ご参考にしてください。さあ、このコルネリウス、異邦人、外国人のコルネリウスに福音を伝えた出来事は実に重要な出来事であったと前回お話ししましたが、なぜならばこれは新しいドアが開かれた瞬間なんです。そしてそのドアが開かれたために、この13章から始まる第3ステージへと進んでいくわけなんです。13章の1節から見てみましょう。さて、アンティオキアにはそこにある教会バルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、領主ヘロデの父兄弟マナエン、サウロなどの預言者や教師がいた。アンティオキア、このシリアの北の方にあるアンティオキアという町ですが、その当時はローマの支配下において第三の都市と呼ばれた、とても賑わった大きな都市、町であったと言われています。その町に教会が誕生しました。まあ、その大きな町であったゆえに国際的な町であったようで、教会もその集まる人たちが実に国際的で、あったということなんです。福音が伝えられた当初はもちろんユダヤ人を中心に教会ができていったと思うんですけれども、しかしその福音が語られていく中で、ユダヤ人だけではなくて外国人までにもその御言葉が届き、教会に加えられるようになります。そしてそのような出来事がエルサレムの教会にまで届き、何が起こってるんだ、確認してくれないかとバルナバという人物が送られてアンティオキアに来ます。そしてバルナバの教え、導きの中でアンティオキアの教会が成長していきますが、その教会に加えられた人たちがバルナバを筆頭にニゲルと呼ばれるシメオン。このニゲルとは、まあ、もしかしたら皆さんにとってはニグロという言葉の方が馴染みがあるかもしれません。黒いという意味です。すなわち黒人であった、シメオンさんなんですね。そしてクレネ人ルキオ、まあ、クレネとはどこか、今でいう、北アフリカのリビアの町です。要はアフリカ出身の、ルキオさん。そして領主ヘロデの父兄弟マナエン、もうヘロデは前回12章で出てきたからわかると思いますが、要は宮廷王族の関係する人ですね。マナエンさんは身分としてはとても高い人であったわけです。そんなマナエン、そして律法学者でもあり、かつて教会を迫害していたサウロ、こんな人たちが リーダーとしてアンティオキア教会をアンティオキアの教会を導いていたわけなんです。これを見るだけでも実に多様性、いろんな人が集まっている様子が私たちは知ることができます。まあ今までの教会というのはユダヤ人が中心でしたから、もちろんキリストを信じていましたけれども、ユダヤ人という共通点もあったわけですね。ユダヤ教を信じていた。しかしアンティオキアの教会におきましてはもうそれはなくなったわけなんです。唯一キリストを信じる信仰によってのみ一つとなった教会がアンティオキアの教会でした。そんな一致のもたらされていた教会に何が起こったか。2節、彼らが主を礼拝し断食をしていると、聖霊がさあ私のためにバルナバとサウルを聖別して私が召した働きに就かせなさい。聖霊が導かれバルナバとサウルの二人を私の働きのために派遣しなさいと導くわけなんです。教会にとってはそう簡単ではないと思うんですよね。だってバルナバといったら教会のもうリーダーのリーダーですよね。でサウルも有力な助っ人です。その二人を使わしなさいということは決して教会にとっては簡単なことではなかったと思いますが、導きを受け止め祈り断食をし、この二人をでは行ってきなさいと使わすことに決めるわけなんです。まあ、アンティオキアっていう、名前は以前の新約聖書ではアンテオケと呼ばれていて、私にとってはアンテオケの方が実に馴染みのある、呼び方なんですけれども、実はこのアンテオケ宣教会という日本人の宣教師を海外に派遣する団体があるんですけども、その団体の事務所が浦和にあったということは皆さんご存知だったでしょうか。実はそのアンティオケ宣教会の事務局が岸町にあったんですけれども、その岸町から今度お茶の水クリスチャンセンターに移転するということで、まあつなぎ手でこの引っ越しのお手伝いと、まあ浦和事務局の後片付けをしてほしいと依頼を受けて、3月11月にその作業を、してきたんです。まあ余談なんですけれども、まあ宣教師を派遣した教会として、まあアンティオケ宣教会という働きが日本にもあるわけなんです。まあ余談が続くんですけども、不思議なことに私が日本バプテスト教会連合の理事となさせて理事となり、世界宣教部という一つの部門を担当させていただくことになってから、まあ、アンティオケ宣教会もそうなんですけども、すでに3つの宣教団体のお仕事をさせていただいているんです。ということは、私たちの教会も間接的にではありますけれども、まあ、世界宣教の何かしらのお役には立っているのかなと、思います。現在は、所沢にあります仙道インターナショナルというアメリカの教会が母体となった日本で宣教活動をする団体の事務局をリフォームするお手伝いをさせていただいております。仙道インターナショナルと言います。実はこの団体は私にはとても馴染みのある団体で、私が高校生の時に私に洗礼を授けてくださったローエン先生という宣教師がこの仙道インターナショナルの宣教師だった人なんです。不思議ですよね。今度は巡り巡ってその洗礼を受けた宣教師の所属する団体仙道のために今は私が入ってお手伝いをすることができている。まあ、つなぎ手の理念の中にケアされるものがいつかケアするという一文がありますけれども、なんか私もそんな一度は洗礼を授けていただいて導かれた宣教師のために今お手伝いをして役に立てているという、なんか不思議な神様の導きを感じております。まあ、話がそれましたけども、今日のテーマは宣教です。宣教、13章でアンティオキアの教会がパウルとバルナバを派遣しますが、これまでの教会の歩みとここからの歩みが何が違うかと言いますと、二つあるんです。それは、これまでもエルサレムから福音は それぞれの地域に広がっていきましたけれども、それは迫害という本来ならば願わない形で人々がエルサレムから散らされていき、そんな余儀なく逃げていく先々で福音を語り、教会が誕生し、クリスチャンが増えていったという状況がありました。でも今回は違うんです。それは伝道旅行が始まるんです。逃避行じゃないんです。それは何をして意味をしているかと言いますと、聖霊に導かれ、彼らはそれを受け止め、旅行として計画をし派遣するわけなんですよね。それがゆえに祈り、手を置き、教会が決断してバルナバとパウルを派遣した伝道旅行が始まるんです。そしてこのことは何が興奮するかと言いますと、イエス様がかつて語られた2つの御言葉が頭によぎると思うんです。それは、天に昇られる前弟子たちを集めてイエス様は言われました。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。まだまだ教会に集まる人が100人も足らず、そんな小さな状況の時に弟子たちに向かって、あなた方はあらゆる国々に行くんですよ、ということをすでに伝えられている。それはユダヤ人だけではなく、あらゆる国々の人々、それはユダヤ人をはじめ外国人、それを超えた先々にいる人たちにも、あなた方は私のことを伝えるのです、という命令です。そしてもう一つは、もう皆さんよくご存知かと思います、使徒の働きのテーマ聖句のような箇所ですが、1章8節、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。エルサレムから始まった教会がユダヤ、サマリアの全土と広がり、そしてこの13章から、そこからさらに一歩踏み出し、地の果てに向かった新しい出発が始まった瞬間が今読んだ13章なんです。ですからちょっと細かい話になりますけれども、皆さん気づかれましたでしょうか。9節を見ると、するとサウロ、別名パウロ、まあ何気なく書かれている箇所なんですけれども、まあ私たちは通常使徒パウロという呼び方が、一般的馴染みのある呼び方かと思います。しかしこれまで読んできた使徒の働きではパウロではなくてサウロと呼ばれていました。しかしここなんです、13章の9節から、これからあとは全てパウロへと呼び方が変わる、境目になっているんです。なぜか皆さん分かりますか。まあサウロもパウロも実を言うと同じ名前なんです。サウロはヘブル語での読み方がサウロ、そしてギリシャ語で呼ぶとパウロ、まあ私は日本語だと栄、英語で呼ばれると栄になりますけども、そのようなもんだと思ってください。まあ何を、あんまり笑うと話ができなくなるので笑わないでください。ありがとう。何を意味をしているかと言いますと、要は今まではユダヤ人対象であったからヘブル語読みでよかったんですよ。でもこれからは外国に出ていく。その当時の共通語はギリシャ語です。私たちにとっての英語がギリシャ語のようなものでした。ですからギリシャ語読みのパウロとしてこれから彼は活躍していくという、ここが伝道の境目でもあるという、印でもあるわけです。そして面白いのがパウロ13節、今日は読みませんでしたけども、パウロの一行はパポスから船出してパンフリアのペルゲに渡ったが、とここにはパウロの一行と書かれていて、バルナバの一行とは書かれてないんですね。でも13章の最初を見ていただくと、皆さん読んだと、お読みになったと思いますが、バルナバとサウロを性別してと、バルナバが先頭に来ているんです。でもね、やはりここからなんです。ここから後の聖書を見ていくと、パウロとバルナバと 書き方が変わっていくんですね。まさにサウロはあのダマスコへの途上でイエス様に会った時、これからはあなたは異邦人のために仕えるしもべとなると予言が与えられたように、ここからパウロが異邦人の伝道の第一人者として活躍していく、やはり転換期であるということなんです。そしてそんな宣教の旅行へと派遣されたバルナバとパウロ、パルロとパウロはどちらが先なのか分かりませんけども、その二人が4節5節を見てください。二人は聖霊によって送り出され、セレウキアに下り、そこからキプロスに向けて船出し、サラミスに着くとユダヤ人の諸街道で神の言葉を述べ伝えた。彼らはヨハネも助手として連れていた。まあ、まず向かったのがこのアンティオキアから少し西に離れたキプロスという島です。まあ、なぜこのキプロスだったのかと言いますと、まあ距離的にはアンティオキアから比較的近い場所であったと同時に、実はこのキプロスはバルナバのふるさとなんです。まあそういったことで一番訪問しやすい場所だったのではないかと言われています。このキプロスに向かい、伝道旅行の第一歩が踏み出されたわけなんです。で、これから私たちはしばらくこの伝道旅行の様子を、その訪れた場所を見ながら、学んでいくことになりますが、このパウロの伝道には一つのパターンがあります。それは、まずはその地域にあるユダヤ教の街道を訪問し、そこでお話をするということなんです。まあ、パウロ自身はもともとユダヤ教のラビ、先生でありますから、街道で教える資格があるわけなんですよね。ですから、まずはそのような場所に行き、福音を語ります。そしてユダヤ人ですから、パウロの語る内容を受け入れやすい素性ができているわけです。そんな人たちにイエス・キリストを伝え、福音を語り、そしてその街道を起点に、その外の社会へと福音が伝えられていく形が多く書かれてあります。ですから今回のケースでもご一緒に見ていきましょう。5節ではユダヤ人の諸街道で神の言葉を述べ伝えたと書かれております。そして6節から見ますと、島全体を巡回しパポスまで行ったところ、ある魔術師に出会った。バルイエスという名のユダヤ人で偽予言者であった。まあ、街道を巡りながら福音を伝えていたところ、ある一人のユダヤ人と出会います。まあ、このユダヤ人、少し曰くつきで、まあ、魔術師であり偽予言者であったと。名前はバルイエス、または別の名をエルマという名で活動をしていました。そしてこの7節を見ますと、この男は地方総督セルギウス・パウルスの元にいた。この総督は賢明な人で、バルナバとサウルを招いて神の言葉を聞きたいと願った。まあ、ここに一つの伝道のパターンが見えてくるかと思います。街道で語り、そしてそこで出会った人を通して、そのつながりから、この総督、まあ、外国人ですよね、ローマの総督へと結びつき、そしてこの総督に、御言葉を語る機会が導かれているわけなんです。しかし、この総督、神の御言葉に関心を持っていましたが、この偽予言者、魔術師のエルマ、バルイエスは、パウロとバルナバを合わせると、良くないと。総督に合わせないように、妨害を働こうとするわけなんです。 まあ、きっと総督もその当時いろいろな判断決断をしなければならないので、いろいろな導きを求めていたと思うんですよね。その中の一人に魔術師偽預言者のバルイエス・エルマもいたのかもしれません。そしてそんな魔術師エリマが妨害し、パウロと総督を遠ざけようとするわけです。そしてそんなバルイエスに対し、聖霊に満たされたパウロはこの魔術師を睨みつけて、十節です、こういったあらゆる偽りとあらゆる悪事に満ちたもの、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。見よ、主の御手が今お前の上にある。お前は盲目になってしばらくの間、日の目の光を見ることができなくなる。するとたちまち霞と闇が彼を覆ったため、彼は手を引いてくれる人を探し回った。まさに霊的な戦いですね。福音を語ることを妨害する魔術師バルイエスに対して、パウロはこのように語り、彼は、まあ、自分自身もね、3日間目が見えなくなったという経験をしてますが、同じように彼の目が見えなくなってしまいます。そしてそんな様子を見ていた総督は、12節に、この出来事を見て、主の教えに驚嘆し、信仰に入った。まあ、さっと書かれてありますけれども、実はこれすごいことなんですよ。ローマの総督がイエス・キリストを信じた。まあ、そのキプロスを統治していた人が信仰に入ったという大きな出来事がここで起こっているんです。まあ、ここを見ますと、あたかもパウロとバルナバとバルイエスとのやりとりを見て、その見業に驚き、イエスキリストを信じたのではないかと私たちは読んでしまうかもしれませんが、でも大切なのは、この奇跡を見て信じたのではなく、主の教えに驚嘆し、信仰に入ったと書かれているということだと思うんです。それはもちろん、目の前で起こった出来事は、驚くべき出来事として彼の目に映ったかもしれませんが、そのバルイエスの預言者、魔術師エルマの妨害がなくなったことで、改めてパウロとバルナバから福音が総督に伝えられ、その聞いたイエスの教えに彼は驚嘆し、信仰へと導かれてたのではないかと思うわけなんです。それはなぜか、いいですか、ローマ帝国におきましては、ローマ帝王は神として崇められていたわけです。そしてそれを人々に求めていました。しかしパウロ・バルナバが伝える神とイエスとは、ローマ皇帝ではなく、まあ、植民地の一民族であるユダヤ人から始まった。そんなイエスという人を信じる人たちの群れ、教会、そんな信仰をローマの総督が受け入れ信じるということは、よく考えるならば決して簡単なことではないし、そしてリスクが大きすぎることだと思うんです。なぜならローマ人であるならば、ローマ皇帝を神と崇めなければならなかったからです。ですから、ただ目の前に起こった不思議な出来事に驚き、総督がイエスを信じたのではなく、バルナバ・パウロからの教えを聞き、また彼らの姿を、様子を見るときに、このイエスにこそ、彼らが教えるイエス・キリストにこそ真理があるということに気がつき、彼が本来ならば仕えるべきローマ皇帝崇拝よりも、これこそ自分にとって価値あるものだと受け止めた瞬間であったと思うわけなんです。かたや絶大な権力、 世界を治める強力な武力を持って人々を支配し導いているお方。かたやナザレの無名だった大工の息子、そんなイエスの教えを信じ、彼らの持っているものは強大な権力や武力ではなく、神と神であったお方が人となられ、力ではなく武力ではなく愛するということを教え、そして教会として国籍、立場、民族を超えて互いに使い合い、愛し合い、この世の富、宝、名誉などよりもイエスに従うということに誇りを持ち、迫害、死を恐れずにその教えを分かち合う。そんなアンティオキアの町でクリスチャンと呼ばれ始めた人たちの生き方、その教えに驚き、総督という権力を持った人物でありましたけれども、自分もこの生き方に人生を捧げたい、この型を信じて歩んでいきたい、権力者であった総督がキリストの前にへり下り従い始めた瞬間であったわけなんです。このように13章から始まった伝道旅行、それはただ布教のため、教会を大きくするためというだけではなく、そこにあって出会う一人一人の人生に触れ、そしてキリストによって変えられていく、そんな歩みがパウロとバルナバから、そしてそこに従う弟子たちから行われていく様子を、私たちはこれから一歩一歩ご一緒に読んでまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。